みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどういったお話になりますでしょうか。はい、
これまでも番組で何回か紹介してきたんですけど、ついにこの2月からですね、はい、今月から和歌山県パートナーシップ宣誓制度が導入されまして、すで、
はい、
に何人かこの制度を使っていただく方が出てこられました。
はい、
もう一度制度の中身をですね、改めてご説明して、ぜひパートナーシップ宣誓制度ご利用いただくことをお願いしたいと思って、今日はご説明をしたいと思います。
はい、お願いします。
それで人生のパートナーっていうのはね、いろんな形があります。男性と女性でも、いわゆる内縁というか、結婚という形で籍を入れなくても、うん、パートナーっていうのは、はい、まあ、たくさんありますよね。まあ、それもあるし、例えばいわゆる性的少数者と言われる方々で、まあ、LGBTQ の方々が法律上、まあ、同じ性の方同士がパートナーになるってことも、最近たくさん例があるわけですけれども、なかなかその、日本の法律の制度ではですね、同じ性の方が法律的に結婚の効果を認められるような仕組みにはなってません。まあ、他の国では先進国がほとんど認められてるんでですね、日本は遅れてるんですけれども、まあ、せめてその和歌山県としては、性的少数者のカップルが、パートナーシップ関係に私たちはありますよってことを宣誓していただいて、それを和歌山県が証明するということで、まあ、婚姻関係にある夫婦と同じサービスをですね、受けられるようにする制度です。もちろんこれは国の法律じゃありませんので、
はい、
まあ、和歌山県のサービス、行政サービス、うん、あるいはお願いをして病院とかですね、いろんな例えば家族割ってあるじゃないですか、携帯電話の、
はい、
そういうのの、まあ、民間企業にお願いして、その要件として県の証明書を使っていただいたらどうかということで、っていうのはですね、大きな病気された方分かると思うんですけど、手術する時とか家族の同意がいるんですね。でその家族っていう時に、いわゆる結婚してたら、旦那さん、まあ、主人、夫妻ということでですね、まあ、まあ旦那さんという言い方も変やしね、主人という言い方も変なんですけど、
はい、
これね、直さなきゃいませんけどね、まあ、夫妻だと、まあ、サインしたらいいんですけど、そうでないと認められないんですけど、いろんな、もうかなり和歌山県内の病院にお願いして、県の証明書があればもうそのパートナーでサインできますよっていうふうになるわけですね。で、まあ、要件はですね、まあ、当然成年に達している、未成年はダメですよと。から一方または双方が性的マイノリティであること、
はい、
それからどちらか一人の方が住所県内に、まあ、和歌山県の証明書なんで、
はい、
和歌山県内に住所を有すること、それから3ヶ月以内に転入予定の方も含みますので、まあ、例えば4月に転勤してくるよとか、転入してくるよって分かってる人はもう今からでも発行できます、うん、それから、まあ、パートナーシップ関係を他に結んでないとか、それからパートナーシップ関係を結ぶ場合に、まあ、養子縁組をですね、結ぶ場合なんかはいいんですけど、近親者ですね、まあ、兄弟とか、いや、そういうのは婚姻と一緒ですよね、ある程度、制限はさせていただきますと。それから当然宣誓する方が希望する場合は、同一性権の未成年の子どもさんの氏名とか生年月日も記載できますので、家族としてのサービスも受けられると、
はい、
こういうことになっています。で、まあ、例えば一番分かりやすいのは県営住宅の入居申し込みですね、これはご家族として認められますので入れますし、まあ、公営住宅は実は、市町の公営住宅もかなりの部分、パートナーシップの証明書で入ります。ただ市町によってはパートナーシップの宣誓なくても入居可能な方もありますけどね、
はい、
あとやっぱさっき言いました医療機関ですね、まあ、大きいところから言えば、もちろん県立医大の付属病院、それから労災病院なんかはもう対象になってます。いろんな これホームページに載ってますので、かなりのたくさんの病院が、はい、この証明書でいろんなサービスが受けられると、相談サインもできるとこういうことになってますし、いろんな県や市町村の行政サービスもこの証明書で受けられます。例えば DV 被害とかですね、そういうことも受けられます。それから、和歌山県の県庁の中はすでにですね、パートナーシップの方は扶養家族手当が出たり、はい、これは内縁の場合でももうそういうふうになってるんですけど、ね、そういう内部の制度は全部完全に多様性を持たせてやっているんですけども、これをぜひ他のところでもやっていただきたいし、あと今生命保険とか損害保険、
はい、
それから携帯電話もソフトバンクさんは家族割引受けられますとか、はい、でこれを増やしていきたいと思っています。あと保育所なんかも、これは市町村がやってますけど、はい、保育所についてもこういうパートナーシップ宣誓制度の証明書があれば、そこのお子さんは保育所預けられることができるというようなことで、かなり前進んだと思っていますので、
はい、
できる限りこういう制度知らないと、
そうですね、
ね、あれなので知っていただいて活用していただければと思います。それで実はあれなんですよね、これとの関係で東京ガールズコレクションっていうのが、はい、今月初めにあったんですけれども、これもニュース等で報道されたんですが、和歌山県としては今回3つですね、この東京のガールズコレクションに参画したんですけれども、1つはこのパートナーシップ宣誓制度とですねコラボする形で、はい、いわゆるユニバーサルな共生社会を作るためのステージを和歌山県の予算で作らせていただきました、
はい、
応募がね100人以上あったんですけれども、障害があるとかないとか関係なく、それからこのまさに性的少数者であるかどうか関係なく、あるいは難病をお持ちの方とかですね、そういうその、多様な方々から参加をお願いして、オーディションやって、舞台でダンスを披露してたプロの方と一緒にですね、はいはい、素晴らしいパフォーマンスだったんですね。で、その中で参加した方々が本当に輝いてたし、皆さん終わった後マスコミのインタビュー受けてましたけど、もうとてもいい経験だったとか楽しかったとか、それでいろんないわゆる障害者の団体の皆さんからもですね、ぜひまたねこういう機会があるといいなと、はい、いうことでしたし、支援学校に行ってる生徒さんなんかも踊れてですね、
はい、
すごく良かった、もう最初緊張したけど良かったっていうことなんで、これはぜひいろんな場面でですね、
はい、
ただ東京でガールズコレクション来年やるかどうかは実行委員会がお決めになることなので、そこを我々待ってですね、もし実行委員会の方々が来年もやるってことになれば、和歌山市さんと相談してですね、どうするか考えていきたいと思ってますけど、ともかくやってくれ、もう一回やってくれって声が多かったと思います、はい、それからもう一つ県としてやったのは和歌山市でやるイベントなもんですから、
はい、
例えば紀の川の上流とか、
はい、
当然南の方ですね、紀中紀南はこれ中学生とか高校生の、イベントじゃないですか、
はいはい、
お金払って和歌山市に来るってなかなか大変なんでですね、今回は無料のパブリックビューイングを4カ所やりました、それで桂木町と、
はい、
それから御坊市、有田市、新宮市、で新宮市はアフターイベントで翌日したんですけれども、
はい、
なんとですね桂木町で約5000人
集まってい
ただいて、御坊市で1300人、
はい、
で有田はですねまさにエグザイルの方々がダンス教室やってくれて、はい、それがどうだろうな500人ぐらいおられてですね、で、いわゆるパブリックビューイングは2100人ということで都合2600人、
は
い、それからなんとですね新宮市の翌日のアフターイベントが3400人、
はい、
入りきれなくてですね会場大変だったんです、合わせて1万2000人超える皆さんが無料のパブリックビューイングを見ていただいて、その中で私たちが提供した いわゆる共生社会のですねユニバーサルなステージも見ていただいたということなので、まあ、まさに私が前から言ってる多様性とか、公平性とか、それから包摂ですね、インクルージョンとかっていう、まあ、和歌山県のメッセージがですね、東京ガールズコレクションを通じても発信、世界にですね発信できたと思いますし、
はい、
それからまさに今月期をいつにして和歌山県パートナーシップ先生制度の導入とのコラボですので、そういう和歌山県としての多様性を重んじる姿勢っていうんですかね、そういうのをこれをきっかけにどんどん広げていけたらなと思います、はい、
そうですね、その東京ガールズコレクションに戻りますけど、そうすると他府県からもたくさんの方がお見えになったでしょうしね。
そうです ね関西からかなり来ておられて、は
いですね、和歌山のまた新しい魅力を発見していただいて、また今度旅行で来られたりとかね、
そうですね、
来ていただけると嬉しいですよね。
それからまあ3つ目、県の予算でやったのはですね、はい、バックヤードケータリングといって、あれ、まあ、午後4時間半ぐらいのイベントなんですけども、朝からね、ずっと1日もうモデルさんだけじゃなくてメイクさんから関係者がかなりの数いらっしゃいますので、はい、その方々の食事を提供するバックヤードケータリングっていうのを、はい、まあ、和歌山県が募集して、ものすごい数、去年より多い数なんですけど、はいはい、これがまたものすごく人気があって、モデルさんたちに聞くと、いろんな、ね、全国でやってるんだけども和歌山のケータリングが一番おいしいと、やばいやばいですよ和歌山はって言って、
そうですか、
すっごくで、まあ、業者の皆さんも力入れてね、
はい、
スイーツから始まってものすごいいろんなおいしいものをこれでもかっていうぐらい並べて、はい、すごく自由に取れるわけですね、
ビュッフェ形式なんですね。
それがねすごいのと、もう一つね、これもモデルさんたちがおっしゃってたっていうことなんですけど、和歌山はやばいって言うんですよ一つはそのもう料理が美味しいのはもう分かってますと、2回目だからお客さんたちの反応があったかいっちゅうんですね。すごいあったかいですって、結構東京なんかはねもうああいうイベント慣れてはるから割と白っとしてるところがある。で、まあ、もちろん地方へ行くと珍しさもあるんだけども、はい、和歌山のお客さんのこのあったかさがね、やばい。
あ、そうですか。
ありがたいですよね。
嬉しいですよね、出演者の方とか関係者の方からそういったお声をいただけると。
そうですよね。まあ、和歌山の人はそういう意味ではあったかいし、なんていうのかな、若い人にエネルギーがあるっていうことだし、
はい、
私も会場にずっといましたけども、中もすごかったですけど、去年声出せなかったんですね、コロナで。今年は声出せますので、もう盛り上がりが全然違ったんですけど、外も溢れてましてね、ビッグホエールの周り、え、和歌山にこんなたくさん若い人いてたっけ、
はい、
普段どこにいてんのみたいな、そういう若いパワーもいただけましたのでね、
はい、
これから多様性をもとに若い方のパワーをね、
そう
ですね、爆発させていただければと思います。
そして転入転居していただく方が多くなれば嬉しいですね。
はい、
はい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週。お相手は宮脇早苗でした。